詩編23編の学べば学ぶほど、良い牧師であるイエス・キリストがどれほど羊である信者を愛しておられるか理解できるようになります。その愛は、キリストが信者の霊的な世話を忠実にしてくださることによって明らかです。古代イスラエルの実際の羊飼いが自分の羊の世話をするために何も惜しまなかったように、キリストは惜しまず信者の霊的な世話をしてくださいます。例えば一緒に学んだように、神様は信者の霊的な勝手、霊的な安らぎ、また霊的な回復の必要を満たしてくださいます。キリストは信者が豊かな命を得るようになるのを望んでおられるからです。ご存知のように、詩編23編の著者は羊をよくしていたダビデ王です。ダビデはイスラエルの王になる前に羊飼いだったので、羊の性格、習慣や何が必要かなどをよくしていました。例えばダビデは羊飼いが定期的に自分の群れを別の牧草地に移動しなければならないことをしていました。羊が移動しなければ寝前で草を食べて牧草を食べ尽くしてしまうからです。よって羊飼いは羊のために緑豊かな牧草地に求めて、そこまで羊を導こう。羊が羊飼いについて行けば栄えます。けれども羊が羊飼いについて行けなければ、食べ物と水が不足しているために死んでしまうでしょう。良い牧者として主イエス・キリストは信者を祝福に至る道に導こうとされます。それで信者がキリストの導きに従うなら、霊的な牧草を見つけられるので、霊的に成長し豊かな命を得るようになります。一方、信者がキリストの導きを無視すれば、霊的な栄光を、霊的な栄養を取られないので、絶対に成長しません。霊的な過程が足らないからです。そのような信者は成長しないところか、良い牧者であるキリストから離れたので、誘惑に落ちたり、信仰から離れたりする危険にさらされてしまうのです。以前、一緒に学んだように、イエス・キリストが信者に導いてくださる道は最善の道です。しかし、最善の道であるからといって、その道は必ずしも優しい道ではないのです。むしろ、特には、キリストが信者に導いてくださる道は、険しい道、暗い道や、痛みを伴う道です。詩編23編4節に描写されている通り、羊は、高台にある豊かな牧草地に行くために、谷の道を登らなければなりません。その深い谷は、高い山々の間にあるため、昼を除いて暗い影になっています。さらに、ライオンや 熊などの捕食動物はその道沿いの洞窟に住んでいるので、羊が谷に入るのを恐れることは当然のことです。しかし、4節に書いてあるように、羊は恐れません。比喩的に言えば、時には、良い牧者であるイエス・キリストは、信心に暗い谷の険しい道に導かれます。当然、信心はその道を歩きたくありません。しかし、信心は霊的に成長し、また神様と緻密な交わりを経験するために、従順な羊のようにキリストについて行って、その暗い谷を取らなければなりません。その谷が暗くて、そしてサタンが吠えたけるライオンのようにその谷を歩く信者を怖がらせようとしていても、4節で教えられているように、その場合、信者は恐れる必要は全然ありません。つまり、次のような理由で恐れる必要は全然ありません。まず、良い牧者であるキリストは信者と共におられるからです。23章の4節。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災い恐れません。一つの理由。あなたが私と共におられますか。皆さん、一節から三節前で、この羊であるダビデを他の人に話します。私に近いこういうことです。今度四節は彼は直接に神様に話します。あなたが私と共におられる彼です。すべての信者たちは、そのことを学ぶ必要です。旧約聖書に出てくるヨシュアのことを考えましょう。ヨシュアはモーセの後継ぎです。ヨシュアは40年間モーセに仕えました。モーセはそのイスラエル人たちはカナンの地まで導くべきでしたが、途中罪を犯したので亡くなりました。その代わりにヨシュアが選ばれました。でもヨシュアね、いろんな不安がありました。まずはカナンの地に住んでいる民族はイスラエル人たちより人数が多い。また、上部の城壁に住んでいました。いろんな不安がありました。モーセは亡くなる前、ヨシュアを責められるために、大切な言葉を話しました。その言葉は、新命記の31章に記録されていますので、まず皆さん、その箇所を開けてくださいませんか。新命記の31章の6節。モーセはヨシュアに次のような言葉を話しました。31章の6節。強くあれ、大きくあれ、彼らをすなわちカナンの地に住んでいる敵を恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主が自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。また8節。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。呪いてはならない。皆さん、この歌詞によるで、主はヨシュアの先に行きます。 本当の羊飼いの場合、いつも羊の前に一番最初に行きますので、信者はこの暗い谷の道を歩くとき、災いを恐れる必要はありません。主はその人と共にいます。モーゼが亡くなりました。そして次に神様は同じようなことも思いして、もう一度ヨシュアに話されました。見てから、ヨシュア記の一章、次の巻ですね。ヨシュア記の一章、一章の9節。今度神様直接にヨシュアに話されました。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、呪いてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。恐れてはいけません。皆さん、弟子たちもそのことを学ばなければいけませんでした。ご存知のように、弟子たちはキリストと共に3年間滞在しました。でも弟子たちも神がいつも彼と共におられることを学ばなければいけませんでした。見てください、マルコ4章の35節。マルコ4章の35節から読ませていただきたいと思います。その日、イエス様は 何千人も のためにパンの分け与えたので、その後で、その奇跡がの後で35節、そしてさてね、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスを連れました。他の船もイエスについてきた。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが覚えて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風をしっかりつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、大泣きになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそのことを怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。いかれば、私はあなたと共にいました。なぜその嵐を恐れたか。弟子たちの反応を見てください。41節、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを記憶とは、一体この方はどういう方のだろう。皆さん、初めて弟子たちはイエス様が神の子が分かった。それまでイエスは預言者という方とか、いや、バプタス・ヨハネ・エリシャとかのようなものだけですね。神様だからいつも信者と共におられます。この神様はどこにでもおられるからです。 羊である信者は、信者は暗い種を歩くと、それを災い恐れてはいけません。羊飼いである主は彼らと共にいらっしゃるからです。またもう一つの理由で、その場合恐れてはいりません。それがわかるために詩編23編に戻ってくださいませんか。詩編23編4節、もう一度見てください。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災い恐れません。なぜならあなたが私と共におられますから。また二つ目の理由は、あなたの鞭、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。鞭ですね。本当の羊飼いの道具の一つは、これは木製の鞭です。それは武器です。多分長さはこれぐらいですね。それで野生動物は群れの近くにいたら、羊飼いはそれをその野生動物に投げる。それは鞭です。これは羊飼いを守るために、羊飼いがその武器を持てると分かったら恐れません。守られると信じているからです。詩編18編開いてください。詩編18編の一節から、ここにも絵のダビデの賛歌ですが、18の一節に、彼を超えた主我が力、私はあなたを伝えます。主は我が岩を、我が砦で、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられるかと、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。以前一緒に学んだように、このダビデが何回も敵から救われた。主は彼らと共にいつもいらっしゃったからです。ダビデはね、王様になる前に羊飼いであった時、彼のことによると、ある時ライオンはこの一つの彼の群れの羊を取って、ダビデはね、鞭を持って、それね、ライオンに誘って、ライオンの上に負けて、そしてダビデはその羊をライオンの口から救うことができました。ここでね、比喩的な意味ですが、ダビデはね、何回も敵の手から救われた。いつも神様、彼に羊飼いである神様、その武器を持って、ダビデの敵に投げたからです。私たちどうでしょうか。新約聖書のテサロニケ第2三章を開いてください。テサロニケ第2三章、三章の一節から、三章の一節、終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。すなわちパウロとパウロの仲間、主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また あがめられますように、また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪い者から守ってくださいます。無知を持っているからです。信じられない暗い谷を歩くときに災いを恐れはいけません。まず羊飼いである主は信じとともにいらっしゃるからです。また良い牧者であるキリストを信じを守ってくださるからです。もう一つの理由で、その場合は災いを恐れてはいけません。この詩編23編の4節によると、羊飼いは無知だけではなく末も持っています。その末は大使の慰めと書いてあります。羊飼い、本当にイスラエルの場合は昔、暗い種を羊と一緒に歩いたとき、時々その杖ね、羊の背中上に置きました。暗いでしょ。でもそれで羊は私の羊飼い近くにいる、私を守ると、それで羊が落ち着きます。時々神様は信者たちの何も聞こえません。でも本当に声をかけてくださいます。慰めくださいます。ちょうど必要な時、神様は信者たちに話そうとされます。多くの場合は御言葉としてぴったりの言葉がちょうどその時与えられます。神様はいつはその杖をその信者の背中の上に置いて、それで、ああ私は大丈夫です、私の羊飼いであるイエス様は私と共にいらっしゃるから、私たちは今彼に守られるとわかるからです。詩編109編開いてください。詩編109編、109編の49節、119編、ありがとうございます。119編の49節、どうかあなたのしもべの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。その時御言葉として神様は信者に慰めを与えられます。その時いわば神様は羊飼いであれば、ね、その杖、その信者の背中の上に置いて、そのことによって信者は落ち着いて慰めを経験します。同じ詩編119編の今度76節、76節見てください。76、どうかあなたのしもべの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。これ今からごめんなさい、これから私たちみんな詳しい 道を歩むかもしません。これから先にどのことが起こるか分かりませんが、必ず成長するために私たちは暗い谷を歩かなければいけません。いつも目的地はね、この以前言いましたけど、この山の上に、イスラエルの場合は夏が近づくと、あの羊飼いはね、羊をだんだんその群れね、あの山の方に向かって毎日少しずつ導いてください。そしてあの牧草を食べたからね、次の牧草までに導いて。でもまたね、山の上にすごくおいしい、あのこの豊かなね、緑豊かな牧草があるので、それ目的地です。ただそれに行くために、その暗い谷を歩かなければいけません。もし私たちが成長すれば、成長するために神様必ずその道を通して私たちを導いてくださいます。でも皆さん、その時、暗い谷を歩く時、先に 何も見えない場合は、その時神様がどこにいらっしゃるかと考えれば、その時詩編23編の4節の言葉を思い出して信じましょう。その時こそ恐れる必要ありません。道の理由のため、まずその時こそ良い牧者であるキリストは私と共におられます。その時こそ良い牧者であるキリストは私を守ってくださいます。その時こそ良い牧者であるキリストは私たちを慰めてくださいます。目的地に着くと、振り返ってみると、やっぱりそのこと分かります。これを経験しました。でも良かったです。その試練を通してキリストと共に歩んだ時に、私はね、あの以前より、あの神様に、あの以前より知ることができた。この神様の交わり深くなる。主はそのために信者を、その暗い谷を導いてくださいます。